13節から16節。作られたもので神の前で隠れおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
おはようございます。今日初めて来てくださった方、また久しぶりの方、心から歓迎いたします。今日は教会にとって一番喜びの日、嬉しい日であります。その日を皆さんとご一緒にこうして主を褒めたたえたいと思います。私は先週郷里の綾部に帰ってまいりました。そこでこの大江野の花教会という小さな地方の教会ですが、とても素敵な教会に招かれて、そこでメッセージをしてきました。思わぬ人たちが来られて、こう再会を喜ぶ時となりました。こう綾部の駅からですね、タクシーでほとんど信号のない道をずっと30分峠を越えて、真っ暗な峠を越えて、そして下ったところに行き着いたところにある教会なんですね。そこにも、小さな教会で10名ぐらい の教会員なんですけども、40名ほどの人たちが周辺から集まってきておられました。またその話はしたいと思いますが、そういう時を過ごしてまいりました。で、今日はこのヘブル書の4章のところから、主の道場は道場で終わらないというテーマでお話をいたします。先週はこのキリストで始まり、キリストで終わるというタイトルでお話をいたしました。2章の10節、万物の存在の目的であり、また原因でもあるキリスト、この方から始まり、キリストと共に私たちは歩み、キリストと共に完成するという、そういう人生を歩む。そのキリストと共に歩むというのは、そこに神の国が来ていて、神の国の大きな広い世界に生きるものとして、キリストを視点に全てのことを見る。今の一時的な目に見えるその狭い世界で人生を歩まない、そこで物事を判断しない、この社会の風潮に私たちを支配させない、感情やその時の気分に私たちを支配させない、憎しみや妬みに縛られるということをしない、もしそれをそのようなものに縛られているならば、この私は小さな自分だけの狭い世界で生きているということになります。相手との小さな世界で争って自分の生き方を決めるようなことはしない、ある特定の人との関係だけで人生を決めない、常にキリストのつながりの中で物事を見て自分の人生を判断、決めていく、神の国の視野で人生を見渡すのだと、私たちは神の国、つまりキリストに支配された、キリストの愛と義に支配された、そういう生き方をするのだと、ということをお話しいたしました。このヘブル書の、テーマ聖句の一つになるのではないかと思いますが、 12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスからキリストから目を離さないでいなさい。これが私たちの生き方であります。今日はその方を継いで、お話ししていきますが、4章のですね、今日は15節を中心にお話しいたします。皆さんはちょっとご一緒に4章の15節お開きいただいて、もう一度声を合わせてお読みいただければと思います。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちの弱さ、また醜さに同情してくださる、そういうお方であります。そしてその同情することができるために人となってこの地上に来てくださり、私たちと同じ肉の弱さ、また痛み悲しみを味わってくださった。そして私たちがどれほどこの肉の体を負って、また罪に支配されて苦しんでいるかを知り、そして憐れんでくださるお方であります。もちろんね、一番大きい、イエス様がこの肉の体を持って来られたのは、それは一番大きな理由というのは、それは私たちこの罪の体を背負っている、私たちの身代わりとなって、そして自分自身の肉の体を十字架につけて私たちの罪の身代わりとなるためでありました。人として私たちの身代わりになって十字架にかかり、そしてこの罪が負っている、罪の、その体が負っている死、それに打ち勝つために人となって来られたということでありますけれども、でももう一つ同時に私たちの辛さ悲しさ苦しさを知り同情してくださるためにも来てくださったということであります。だから私たちと同じようにすべての点で、肉において試みに遭われたお方であります。このね、私たちの弱さを知っておられるということは本当に解放感が与えられます。その最初のところですね、13節、作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。だから私たちはもう神様から隠れることはできない、逃げることもできない。でしかし、そして私たちはこの神に対して弁明しなきゃいけないわけですけども、でもイエス様が私たちに代わって私たちの弱さを知って同情して弁明してくださる、この方が一緒にいてくださるという、そういう平安を私たちはいただいているわけです。私は、牧師としてこの恵みで生きている、この恵みなしでは牧師の働きは私はできません。自分の弱さはよく分かっているつもりです。まだ死なないところもあるでしょう。本当に情けないと自分で思うことがあります。しかしそれでも主に近づけないと思ったことは一度もありません。この16節で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと語っていますが、この通り恵みによって憐れみを受けて助けを受けて主に近づかさせていただいている、そしてこうして講壇に立つことができているわけであります。そしてこのキリストは本当に惨めなものでありながらも誠実にと悔い改めを持ってへり下って近づいてくるものを喜んで受け止めてくださるという、そこに平安を覚えるわけです。この恵みに私は立ち続けている。 この、まあ、14節を言ったり帰ったり帰ったりしますが、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。大祭司、私たちの取りなしをしてくださるイエス様が、このあらゆるところを通ってくださった、そして私たちと共に歩んでいてくださるということ、もうこれ本当に私たちにとって力の源です。またやっていこうと、失敗してもくじけてもまたそこから立ち上がっていこう、優しさを失ってもまたもう一度優しさを回復しようと、そういう思いにさせられる原点であります。私たちは生まれつきの弱さを抱えています。皆さん、私は私に生まれてきて本当に良かったと思ったことは最初はなかっただろうと思います。今は違うかもしれませんが、体に弱さがある、心にもまた性格上にも欠点を抱えている。これはアダムの時にはなかったものですけれども、罪の結果私たちは生まれつき弱さや欠点や醜さを抱え込んでしまっています。そして自分ではどうすることもできません。自分のしたい善もできないし、したくない悪も しないでおくことができません。いつも正しい判断をしたいと思っているにもかかわらず間違った判断をしてしまって、本当に情けない結果を導くこともあります。これが私たちです。でもキリストはそれを知っていて、そしてそのようになってしまった私たちに同情してくださるお方であります。私たちは自分で進んで自分になったわけではない。ザーガイもそうでした。好き好んで背が低く生まれたわけではない。好き好んで主善人になって、そして嫌われ者になっていたわけではない。みんな多くのそういう悲しさ弱さを抱えています。今回綾部に帰りまして、母を、訪問したんですが、去年の今頃は本当は葬儀を行っているはずでありました。91歳なんですが、3回目のペースメーカーを入れると、その前にがんになっているということで、もうその手術に耐えることはできないだろうということでもありました。でも今回行きましたら、元気なんですよ。いや驚いたんです、本当に。で去年はもう立ち上がれない、車椅子で動くのがやっとでした。しかし、今回行ったらスタスタ歩いてるんですね。だからそのスタッフの人たちがあんまりスタスタ歩くので、転ぶのが怖、かえって怖いっていうふうに言われるぐらいでありました。そして最近の様子を聞いたんですけども、認知症は少しずつ、進んでは いるようでありました。ちょっとアルツハイマーなんですけども、でその認知症になってくると、こう自分のしたことが忘れますでしょ、すぐ。そうするとね、人からでもこうしたでしょ、こう言ったでしょ、もうご飯食べたでしょって言われるでしょ。皆さんよく覚えておいてくださいね。時々そう言われると苛立つんですよ。で、そんなこんなこと言ってない、そんなもうご飯まだ食べてないっていうふうに苛立って、そして文句を言ったり怒ったりするんです。それがよく起こるんだというふうにそのスタッフの人は言っていました。しかしうちの母親は穏やかなんです。穏やかで、全然こう怒るということをしない、文句を言うことはもうしない。で非常に扱いやすいお母さんですと言ってくださって、そしてもう スタッフ の, そのいろんなお手伝いまでこうするだから非常に助かってるって言ってくださったんです。私それを聞きながら、なんでね私は母の性格を受け継がなかったんだろうと何でこんな風に生まれついたんだろうというふうに思いました。なんで私はこんなに気が短いんだろうと。半分でも母のそういうあの穏やかさがというふうに思いました。でも皆さんね、それぞれそういうものをこう受け継いでますでしょ。でもね、私決してあの性格、こういう性格だから仕方がないんだというふうに開き直ろうとは思いません。これも背負っていかなきゃいけないわけです。しかしその弱さを主は知っていてくださるということですよ。だから知っておられるから、同情してくださるから、だからもう仕方がないんですというふうには私開き直ろうと思わないし、弁解しようとは思いません。それを知りつつ主の前にへり下っていく、それを認めつつへり下っていく、そして主に大胆に近づくことが許されるわけであります。みんなそういう弱さを持っているはずです。そしてなかなか生まれ持ったものをこう自分で克服することができない、いやそれが少しずつ少しずつ変えられてきてはいても、ふとしたところでパッとそれが出てしまう自分の弱さであります。私たちは自分中心であり、また傲慢なところがある、そんなものを収めたいと思っていても、ふとそういうふうな性格が出てきてしまう。でも私たちは自分の生まれつきを言い訳にはしない、自分の生まれ育った環境も言い訳にはしない、しょうがないんだというふうに自分で言い聞かせることもしない、そのまま自分の弱さを持って大胆に主の前に出て、そして主に憐れんでいただく、愛おしんでもらう。神の前で隠ろうするものは何一つなく、神の身には全てが裸であり、もうさらけ出されている。それをそのまま認めて、そしてへり下って主の前に出ていくことができる。神の国においてはキリストが全て覆い隠してくださるわけであります。私たちはイエス様にこのような同情を受けているんです。これが私にとって大きな平安、大きな喜びであります。こうして牧師として立つことが許されている理由であります。でもね、今日のメッセージは、同情は同情で終わらないということです。同情は主の力になっていくんだということです。そのためにイエス様は私たちに同情してくださる、憐れんでくださる、恵みを注いでくださるんです。自分の弱さ、欠点、失敗を認め、悲しむものを受け入れて、で受け入れるだけではなくって、その人を用いてくださる、そのために同情してくださる。むしろ自分の弱さを知り、自分が本当に情けないっていうふうにへり下る、悔いる心は、悔い改めた心がなければ、逆に主は用いにくいです。思い上がってしまえば主に信頼しない、そういう人を主は用いにくいんであります。イエス様はそのご自分の豊かさや強さ、力を私たちに体験させるために同情してくださるんですね。パウロもペテロも自分の弱さを知っている、自分の惨めさを知っている。パウロもそのロマ書の7章で、私は本当に惨めな人間ですということを正直に告白しています。だからイエス様も用いやすかったわけであります。それゆえキリストの彼らはキリストの同情を受けて強くされて、そしてあの迫害の激しい、ローマ世界でキリストを述べ伝えていく、そしてあちこちに教会を作り、多くの人々を導くことが できたわけであります。しかし彼らはそのようにその多くの人々多くの働きをしながらその真っ只中でこんなことは私にはできない、これは私ではない、これは私ではない、これは主がなさっていることなんだということを認めることができた、それを繰り返し繰り返し体験していったんだろうと思います。だからパウロは第二コリントの12章の10節でこう言っています。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですっていうんです。私が一番弱い時にこそ私は強い、私は強い、憐れみを受け恵みをいただき助けを受けて私は強い、この信仰をパウロは告白して、そしてあの偉大な技を成し遂げていったわけであります。道場は道場には終わらない、道場は人を立て上げる、イエス・キリストの道場は人を立て上げる道場、憐れみ慈しみであります。私たちも人の弱さ、また悲しみに同情するのはただ単にその人たちがその平安、慰めを受けるだけではなくって、その人たちが再び立つことができるように、その人たちが力を受けてそして立ち上がっていくことができるように同情するんです。その人たちが同情されてそれで終わってしまうような同情は、それは建設的な同情ではありません。キリストの同情、パウロやペテロを立て上げていったそういう同情であります。今日少しこの話をさせていただきたいと思いますが、30年前私はアメリカにいました。アメリカで日系人伝道をしてたんですが、その当時、今もそうなんでしょうけれども、もう、クリスチャンあのチャンネルというのが、テレビでありまして、24時間その福音放送がなされていました。そこにたくさんの牧師たちが入れ替わり、もう立ち替わり、こうしてその画面に現れてくるわけです。その中で私がね、一番もうこう印象深く残っている人がいるんです。パッとそのテレビをつけた時に出てきた、と思うような牧師でありました。それは見かけです。この人、その時の率直なもう思いで言います、よくテレビの画面に出てくるな、ちょっと一瞬引くような顔をなさっていました。ちょっと一人だけのやつを見せていただけますか。一人の方です。こっちの方です。最初の方、一人の方、一人の方です。これまだいい方だと思います。この方デイブ・ルーバーっていう方です。福音の伝道者です、牧師です。なんでこんな風になっちゃったのか、もちろん前付きではありません。ベトナム戦争にネイビーで海軍で行きました。もう20代前半だったと思います。結婚なさっていました。1969年このベトナム戦争の真っ只中で、この敵に、ベトナム兵に向かってですね、この手榴弾、銀の入ったその手榴弾をこの敵に向かって投げようとしたんです。でも投げようとしたんだけども、このスナイパー、狙撃手に狙われていたんですね。そしてそのおそらく頭を狙ったんでしょうけども、それがそれて手に当たったんです。そして投げきれないで、その手榴弾がちょっと信じられないんですけど、顔から15センチ離れたところで炸裂したんです、爆発したんです。そして右、顔の右が吹っ飛びました。目も耳も頭ものところの顔も これがずるっと顔が表面全部ずるっと落ちたんです。そして手も指が飛び、こちらちょっと飛んで、そしてもうこの指がくっつく、そしてダラーンとなったとこから、もう彼の記憶の中にあるのは血がもう滴り落ちている。そしてそれでも張っていって、そしてこうそこでひっくり返った時に自分の心臓が見えた。そこまで行ったんです。顔を失ったんです。でそこに医療班がやってきたんですけども、もう死んだと思ったんです。死んだと思って最初どうも手当てをしなかったみたいです。でも彼も意識はあったんだけど声が出ない。それでも奇跡的に助け出されたんです。そこから、おそらくちょっと私も記憶が定かじゃないんですけど、沖縄に、まあ、当時沖縄にね、そういうの拠点がありましたから、沖縄の病院に運ばれたんだと思います。で鏡を見て絶望しました。顔がないんです。行きたいと思う、しかしすいません、とても生きる力はない。死にたいとも思わないけども生きることもできない。ただもう死を待つだけというようなところに追い込まれたんです。こんな顔でまだ20代生きていかなきゃいけない、そんなのはもう無理だ。ね、この方テレビなのでね、でもユーモアでいろいろ語られるんですよ。その先ほど言ったもう顔がなくなったでしょ、こう、心臓がこうちょっと見えるって言ったでしょ。そのただ中で思ったこと、お腹が空いたって。このね、こういうふうに自分のことをユーモアでこう一番最悪の中でもこう自分自身を笑うことができる、そういうスピリットを持ってるんです、その人ね。さてその病院の中でもう死を待つだけ、隣に同じように瀕死状態になった兵士が運び込まれてました。そこへね、その奥さんがやってきたんですよ。それをもう片目でだけ残ってる片目で、その隣の兵士の奥さんがやってきたのを見ていました。そうするとその奥さんは結婚指輪を抜いて、そしてその兵士にのベッドにポンとごめんなさい、そして去っていきました。当然こうして捨てられてしまうと、瀕死状態で捨てられる、愛する妻から捨てられる、生きていけませんよね。亡くなりました。その直後このデイブの奥さんブレンダもやってきました。自分にも隣の兵士と同じことが起こると思いました。こんな顔を失った夫をどうして愛せるか。ブレンダはやってくるとベッドで仰向けになっているデイブのその顔を覗き込みました。とても見られた顔じゃないですよ。覗き込んで片目だけ開いてる、その目を見つめながらこう言ったんです。 I love you って。この愛にこのデイブは生かされました。 まさか聞こうと思っていない I love you の言葉でした。それからずっとブレンダは一緒にいました。そばに言い続けました。この妻の愛に生かされたんです。でね、奥さんの写真失礼します。私はその後もう30年ぶりにちょっといろいろ調べてみてこの写真を見つけ出したんですけども、これ今70歳超えてらっしゃると思います。あれから49年、そのベトナムでその顔を失ってから49年経った今です。数年前かもしれません。その間55回手術をしたんだそうです。一番最近の手術は目のまぶたをつける手術で、もう目が乾いて乾いて仕方がないと、ドライアイになってしまう。まぶたをつける、そして鼻をつけたんだそうです。そういう手術をした。55回、49年の際55回手術した。その間ずっとこうしてこの奥さんは一緒に来たんです。それで彼はこの事故が起こって、まあ、事故といいますか、こういうことが起こって数年後にはまだ終わってないベトナム戦争、ベトナムに帰っていきました。帰っていかなきゃいけないと思ったんだそうです。今度は銃を持って行ったんじゃないんです。もうアメリカはご存知の通りベトナム戦争敗北していました。負け、もうほとんど負けっていう、そのただ中で真の勝利を勝ち取るためにベトナムに向かったっていうんです。それはベトナムに病院を建てる、特に心臓の、特に病院を建てるために行ったんです。そしてベトナム人を救うために行ったっていうんです。自分は土地でその撃たれて、そして顔を失った、瀕死状態になった。しかし憎しみはない、むしろベトナムの人たちを助けようと。そしてその病院で数千人をの命を救った。でさらにベトナムの若い人たちに大学に行く機会を与えるために、学ばさせるために、今まで5万9000人の人たち、学生たちを学ばせてきた、援助してきたんだそうです。かつての敵に本当の勝利をもたらした。妻のを通してキリストの愛を、キリストの同情を受けた。まさにもう本当は捨てられても仕方がないような状況に立っていた。でも妻は見捨てなかった。その同情を受けた、憐みを受けた、愛を受けた、そして生かされた。その同情が、まさにその憐みが、その愛が彼を生かす。同情は、キリストの同情は同情では終わらない。キリストの憐みは憐みでは終わらない。キリストの慈しみは絶対に慈しみだけでは終わらない。その人をもう一度立て上げて主のためにの栄光のために用いる、そういうお方だという。私たちはキリストの同情で生かされています。憐みで生かされています。私こそそうだと思います。でも憐みが私たちを生かして、そして主の器として私たちを立て上げていく、神の国の祝福のもたらすものとして私たちを送り出すお方であります。このデイブ・ルーバーという人、ベトナム戦争に行ってベトナム兵を、私も、まあ、との戦いの中で、そして憎しみを持ったのか、表したかもしれないアメリカ人として、しかしこうしてキリストの同情を受けた後はベトナムに平和と自由と希望を広げるために、ベトナム人たちを助けるために使わされていった人でありました。私たちこのような同じイエス様の愛と憐みを受けて今生かされています。そして私たち、 クリスマスの時を、まあ、迎えておりますけれども、もう一度この憐れみに生かされている喜びと、そして私たちは神の国を祝福するためにこの憐れみを同時に受けたんだということを覚えたいと思います。天の父なる神様、